ゆっくり潜っていってね。IT、通信、モバイル、そういうのが大好きな中の人。好きなことについて喋りたいけど、生ボイスはとてもお聞き苦しいので、代理を立てて、やっちゃいます。そこそこ新しめの関連ニュースについて、意見を述べてみたり、スマートフォンをはじめとする、モバイル機器を触ってみて、感想を述べてみたり、そんなことをしていきたいポッドキャスト番組です。ゆっくりもばっていってね。第2回、始まるよー。はい、まだ始まり方で、迷走しています。
いい加減、普通に始めろよ。
と、怒られそうなので、次からは普通にします。
先日、iTunes で、ポッドキャストを探していたところ、トップランキングの端っこに、この番組の名前を見つけ、かなり驚きました。翌日には消えたので、いわゆる、瞬間最大風速ってやつなのでしょうが。しかし、いつになるかはわかりませんが、いずれはあのランキングに、いつも名前が載っているような番組に、なっていけばいいなと思いました。そのためには、皆さんに応援していただける番組を作らなきゃいけませんね。今回は、ニュースに入る前に、回線契約の活用法の一つを、ご紹介しようかと思います。それぞれのキャリアで、ブロードバンドルーターを貸し出すサービスを行っています。パソコンのネット接続を光回線や ADSL で行っている人でも無線 LAN ルーターを使っていないという人は意外といるそうです。自宅にいるときはせっかくブロードバンド回線があるのですから無線 LAN で接続すればパケットを無駄に使うことはありません。キャリアでは月額数百円でルーターをレンタルしていますが、NTT ドコモのドコモホーム Wi-Fi はちょっとお得感があるように思います。月額300円で NEC アクセステクニカの無線 LAN ルーターをレンタルできます。レンタル専用モデルですが、他社のレンタルルーターと違い、有線 LAN ポートが3つ付いていたり、市販モデルと比べても基本的な機能や設定画面の構成が同じで、かなり柔軟にネットワークの構成を行えます。また、ドコモが指定するパケット定額サービスや、データ通信専用プランを契約すると、レンタル料金が無料になります。2年間レンタルすると、そのルーターをそのままもらえるので、指定プランの契約者は、2年間タダで使って、そのままもらえる。とてもお得ですね。さらに、レンタルは回線契約につき一つなので、複数の回線を契約している人は、契約数と同じ数のルーターをレンタルできます。レンタルを受ける契約が指定のプランに加入していれば、いくつでも無料でレンタルし、2年後にタダでもらえます。太っ腹すぎて、こっちが心配になりますね。中の人は、メインで使っている回線が指定プランに加入しているので、1台レンタルを受けて使っています。このルーターの唯一の弱点、電波出力がちょっと弱いので、中の人の部屋では少し電波が入りにくいです。そのため、レンタルを受ける前に使っていたルーターを、設定を変えて使っていましたが、先日そのルーターが壊れてしまいました。 新しくルーターを購入することを考えていましたが、
いや、ちょっと待てよ。
そういえば、データ通信契約の回線があるし、ホーム Wi-Fi をもう一個レンタルすればいいんじゃね。そう考えた中の人は、早速申し込みを行い、先日そのルーターが到着しました。目論見通り、古いルーターを置き換えるには十分でした。以前から同じメーカーの製品を買っていたのも良かったのかもしれません。複数の回線契約を持っていたおかげで、安く、どころか、ただで設備の更新ができちゃった、というお話でした。
携帯オタク、キモ、なんて、言わないでくださいね。
それでは、そろそろ今回のニュース、参りましょう。別のニュースをご紹介する予定でしたが、今回はやはり、このニュースを扱わないわけにはいきません。4月10日、NTT ドコモは、基本料金に音声通話定額を含む新しい料金プラン、かけ放題かけあえる、を発表しました。今回の料金プランのポイントは、時間などに制限のない音声通話定額が、基本料金に含まれるかけ放題と、パケット通信のデータ通信量を、家族間、または同一法人の間で分け合って利用できるという、かけあえるが大きな2本柱となります。そして、長期利用者向けの割引サービス、ずっとどこも割、25歳以下のユーザー向けの割引サービス、U25 応援割も提供されます。本来なら、詳しく中身をご紹介すべきなんですが、ドコモのプレスリリースを読んだ感想は、
わけがわからないよ。
結構頑張って、何度もプレスリリースを読んで、理解に努めましたが、あまりにも複雑です。
ツイッターを見てると、こういう料金プランにはめっぽう強い、モバイルオタクの猛者たちが悲鳴を上げてました。モバイルオタクですらちゃんと理解できないのに、ショップのスタッフや、一般のユーザーはちゃんと理解できるのか、かなり怪しくないでしょうか。内容の理解のしやすさで言うと、同じく音声定額が基本料に含まれる、ソフトバンクのハゲホ、もとい、スマホ代の方が優しいかもしれません。ただ、スマホ代も、ソフトバンクのプランらしく、結構落とし穴があるので油断できませんけどね。ドコモの新料金プランについては、大人気番組の、スマートフォン王国でも特集を組んで紹介をしていました。モバイルプリンスさんが、とてもわかりやすく解説されていたので、理解したいという方は視聴をおすすめします。この回を配信した頃には、もうあちらも、ポッドキャストで配信してると思いますよ。それでは、次のニュースです。現地時間、4月2日から4日の日程で行われた、マイクロソフトの開発者向けカンファレンス、ビルド2014。基調講演で、Windows 8.1 アップデートが発表され、Windows XP のサポート終了日でもある、4月9日に正式リリースされました。Windows 8.1 アップデートについては、ポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活でも紹介されていましたので、そちらをお聞きいただくのをおすすめすることにして。
で、今回はこのパターンが多いですね。
まあともかく、今回ご紹介したいのはこちら。同じく基調講演で、Windows 8.1 アップデートよりも先に紹介された Windows Phone 8.1。 Windows Phone 8.1 では、 Android のような通知センター機能のアクションセンターがついに搭載されたり、待ち受け画面やホーム画面のタイルの機能拡張も、エンタープライズ向けの機能拡張もなど、大幅に使い勝手が向上しています。このほか、音声認識のパーソナルデジタルアシスタント、コルタナの搭載も発表されています。ユーザーは、マスターチーフって呼ばれるんでしょうか？この OS を早速搭載した、ノキアのルミア930、ルミア635、ルミア630が同じ壇上で発表されました。また、アメリカのキャリア、ベライゾンワイヤレスからは、サムスン電子製の Windows Phone 8.1 搭載機の発売が発表されています。Windows Phone 8.1 は、今のところ、日本メーカーからの参入の発表はありません。以前は東芝が、Windows Phone 7 の端末を販売してたので、富士通モバイルあたりがその後継機を開発すると、面白いと思うんですけど。今回のニュースは、ここまで。この回の編集中、中の人はついに、iPhone 5C を買ってしまいました。中の人は、それほど積極的に買おうとしていたわけでもなかったのですが、ポッドキャストを配信していると、やはり持っていないと不便を感じたようです。配信されたものを聞くだけなら、Android だけでも大丈夫なんですけどね。次回の配信では、契約の内容も含めて、iPhone 5C のお話を中心に、お送りすることになりそうです。この番組では、お聞きいただいている、皆さんからのご意見を待っています。番組のタイトル名で検索すると、Gooブログがヒットすると思います。こちらでは、番組の更新情報のほか、中の人が番組のこぼれ話を書き込んだりもするので、興味をお持ちいただいた方は、ぜひ覗いてみてください。このブログのコメント欄に番組へのご意見を書き込んでいただければ中の人にちゃんと届きますよ。話はいきなり変わりますが、 FM 愛知でこの番組でも使用しているチェビオクリエイティブスタジオを使ったラジオ番組がスタートしたそうです。どんな番組なのかとても興味がありますが、中の人は愛知県の人ではないので、まだ聞けてません。一度、ちゃんと聞きたいです。それでは、今回はこの辺で。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、中の人。声、佐藤ささら。バイ、チェビオ、クリエイティブスタジオ。で、お送りしました。